でもこう自分は私は寒がりで夫は暑がりみたいな、
分かってます
ね、あなたは基礎体温が高いとか低いとかみたいな議論っていうのが、こんなこの微差がお互い分かっていて、お互いの違いが分かるっていうのが、これが付き合っていくということだし、一緒に暮らしていくということで、
なるほど、
コミュニケーションじゃないですか。
なるほど。
あなたがこれどう、でどうしたらいいのみたいなところで、じゃあこの間はあの何度にしたんだから今日は何度にしてくれよみたいな貸し借りが発生するとか。
なるほど。
貸し借りしないと、今なんかここどっかで相手を直すとか私が変えなければいけないんでしょうかっていう、どっちを変えることじゃなくて、貸し借りを作らないと、
あ、お互いに
関係性が、これ今なんかじゃあ真ん中にしましょうか、相手に我慢してもらいましょうかっていうことじゃなくて、貸し借りを作らないと。
ああ、なるほど。
特に例えば20代でね仕事をやっていこうと思ったら、目上の人に引き上げてもらわないといけない。で、目上の人に引き立ててもらうためにね、目上の人に対して貸しを作るってありえないでしょ、ありえないんだよ、目上の人に可愛がってもらうということは目上の人に借りを作っていくということだよ。
なんかでもそれって申し訳ないっていうか、そんなことしちゃダメなんじゃないんですか。
だって目上の人はもうなんとか、みんなを協力してあげたいと思ってるわけだから、それがご飯食べなさいっていうのと同じで、目上の人にご馳走するとおかしいでしょ、それは。
あ、それないですね。
向こうも気まずいでしょ。
いつもお世話になってるんで、今日は僕がご馳走しますみたいなこと言うと、バカかお前はみたいな。
で、しかもその上司が行きつけの店で。
それはありえないですね。
ないよね。
ご馳走になりますですよね、それはね。
こう気持ちよく。
はい。
いや、ここはちょっと、僕の分いくらですか、お前感じ悪いでしょ。
あれ、みっともないですよね。そこは、美味しかったです、ご馳走になりますって、大きな声出してっていう。
なんか意外にも割り勘が見たから
、うん、
上司も割り勘なんだって、なんか今上司も割り勘にしてくれって言うんだって、でデートも割り勘が見たって
、うん、デート割り勘みたいですよ。
デート割り勘ってさ、みたいな、みたいな、
ちょっと待ってください、デートの割り勘、
デート割り勘って
ないでしょ、それは。
それ
あります。
いや、デート割り勘って言われたらさ、あなたのことは嫌いですみたいなことだよね、拒否でしょ、これ。デート割り勘って、
昔ね、お寿司を食べに行った時に、デートじゃなかったんだけれども、男の、目上の人がお寿司誘ってくれてるから、当然女の子は、ごちそうになってるわけですよ。そしたらその男の子が3人ぐらいいて、女の子が2人いたんですけど、そのもう1人の人と後からなんか来た人が怒って帰ったんですよ。
怒って帰った。
わかんないですけど、その
何があった、
その主催というか呼んだ人と
何人かいて、
同級生ぐらいの感じの人だったんだけど、怒って帰った時に強烈に印象に残ってるのが、なんかカウンターで自分のお金を1万円バンと出して、ごちそうさまとか言って、自分の分置いて帰ったんですよ、その印象がすごい強烈で、あれはみっともないなって思った。
もうなんか
男の顔を潰した、
今状況わかんなくて、今あさあ何食べようかなと思って入ってきたばっかりの人でも状況わかんないけど、こいつみっともないなと思うよね。
思うよね。あとすごくやっぱりそこに残された男の人の立場が潰れるわけじゃないですか、なんかそれされると、で、いらねえ、いらないよって言ってんですよ、その人が。
まあそうですよね、
いらないよ、その、いらないよ、これ俺が今日やったんだからって言ってんのに、行くよこと聞かないわけ、私は自分の分払いますか、あんたのおごってもらう、
筋合いは
ないって置いてちゃう、
バシーンと。
そうか、わかわ
いくない、間を取って私がいただきますので。
今、なるちゃん隣でカップルでいたら、なんかそこをなんとこの場をなんとかしたいと
思う、僕ももらいましょうかみたいなね。
そうよくね、そう、なんかこう出して
ね、そこを解決できるのはね、高田純次さんしかいないね。
ああ、そうですね、
高田純次さん間から顔出すから。
でも本当それぐらいが必要ですよ、でも出した以上は引っ込められないじゃないですか、
その人
も。
まあ、で、ね、
で男の子はもらえないじゃないですか、それを、なんか
どうなったの。
いや、でもめっちゃ気になってました、私は1万円置いてあるけど。で帰る時にもうしょうがないから、その常連じゃないんだよね多分ね、そこのお店が、で置いたまま帰ったよね。
置いたまま帰った、
多分その人はプライドがあるから、そんな1万円もらいたくないわけです。
ああ、なるほど。
じゃあお店の人がチップとして処理するみたいな。
お店の人
でもな、
今日ってた気がします。
本当はやっぱりそこは何事もなかったかのように、
うん、
その場をさーって空気を片付けないとな。
どうやるんですか
本当は何事もなかったから要するにねこれはね今その事態っていうのはあのワインをバンって倒した事態と同じなのよ、
うん
うん、不可抗力で起こった事件なのよ、うん、ワインが倒れたのと同じなんだよワインを倒した人も悪くなくて、うん、そのワインも悪くない、
うんはいはい
うん、こういうことが起こったワインを倒した時は大騒ぎしないでさっとその場を何事もなかったかのように、うん、何事もなかったかのように元へ戻していくっていうのが、
うん、
これが一番正しいやり方です、
うん、
どうすればいいかって言ったら、
うんうんうん、
で、あ、すいませんみたいな隣へ行って、
うん
こう何事もなかったからじゃそこでわっとか張り付いたりすると空気クッてなる
なるほどね
何事もなかったから、
うん、
だからあのよくワイン倒した時にわーって騒いじゃう人いるんだけど、
うん、
あの騒ぐってあ大変大変とかってそれをやればやるほど空気がガチャガチャになるから
そうですね
うんうんあダメだとかってで要はこっからこれはすごいあるんだよワイングラスガーンってワイングラスがカッシャーンっていくんだよ、
ね、
クラッシュカッシャーンってした時に、うん、おーってなる人がいるんだけど、うん、何事もない、
うん
うん、あ大丈夫だったってぐらいであとお店の人触らないで頑張って女の子で片付けようとする子、うん、ここでいいとこ見せようって頑張るとね、うん、余計あの大変なことになるから
そこ
はお店の人は、ね、に任せて、うん、あのびくともしないっていうことが大事
すごい面白かったのがだから、うん、そのねワインをこぼしたりするときってさ、うん、人間出るじゃないですか、
うん、
出ますよねあれね、
うん、
であの私一番びっくりしたのは私こぼしちゃったときがあったんですよね、うん、そしたら今の普通に大丈夫だったって言ってくれれば、うん、普通の会話で流れるんですよ、うんうん、びっくりしたのは何やってんだ
怒られた
なんですよ私
怒られた
どんなに私すいませんって言うえもうこっちにびっくりしてあすいませんって言ってこっちに行ってこうしちゃいましたって言ったら何やってんだってすごい怒られて
あ向こうの人もびっくりしたんでしょうね
だから要するにメンタルが跳ね上がっちゃった
跳ね上がっちゃったね
針が
でお店の人は大丈夫でしたかって代わりに言ってくれたんですけど、うん、私なんかすごい反省してるにもかかわらず反省してこれは何をしてしまったんだろうって一瞬冷静になったんですけど、うん、よく考えたら何で怒ってんのって逆に思いましたけど
そうだよね、そうだよね、
うん、あの隣でテーブルでグラスが例えば割れたとする、うんうんうん、振り返らない
ああ大事だかもしれないですね、
う
ん、
振り返ったらもうそれであのその空気をこっちまで受けてることになる、
うんうんうん、
あ全然振り返らない、うん、なんかお店でクラッシュって言うんだけどどんからかチャーンってやれて、うんうん、あ失礼しましたってやってるじゃない、
うん、
あんなのあの結構振り返る人いるよね
何件だ何件だみたいな、うん、
だから、うん、やっぱり例えばあの撮影六本木スタジオとか撮影スタジオのところで撮ってる時にガーンって言っても何事もないように続けていけることが大事だよ。
うん
それはそれで誰かが片付けてるから。
まあまあそうですね。
うん、
私飯食っててガシャーンって言ったら、うん、まあそっち振り返らないで知らん顔して失礼いたしましたって言ったりします。